この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生33回目です。ちょっと待ってください配信。はい、というわけでメタングフ生33回目始めていきたいと思います。生放送はですね、初めてと言いますか、今年初めての配信となりますね。生放送じゃない、メタングフ本編の方は、まあ、101回目を更新しておりますけども、102回目をですね、更新する予定だったんですけども、今週ですね、体調がですね、学校休みこそしてないんですけども、まあ、風邪気味になって、風邪がですね、かなり、まあ、1日に治ったんですけども、多分なんか、鼻炎がひどい日だったんですよね。自分アレルギー性鼻炎があるんですけども、まあ、それがたまにひどくなるんですね。が、ちょうど重なってしまったと。編集、配信する日が、ちょうど重なっちゃったということで。まあ、たまにあるんですよね、これは。被ることはあまりなかったんですけども、まあ、こういうひどい時がですね、鼻水だらだらだし、くしゃみ出るわ、たまに咳出るわ、喉枯れるわで、すっごい一日なんですよね、その日って。まあ、それのせいでですね、まあ、ちょっと、延期と言いますかね、まあ、一週間お休みいただいたわけですけども、まあ、今はですね、それほどひどくはないので、普通に配信と言いますかね、生配信しておりますけども、まあ、あれですね、年を越したということで、まあ何か話すことは特にない、何もないんですよね。まあちょっといろいろありましたけどね。まあ久しぶりのメタングフ生らしくですね、METANG のですね、頭文字を取っていろいろ喋ろうかなと思いますけども、まずメタングフのミュージックですけども、ですね、Mr.Children がですね、ベストアルバムを発売することを発表しましたね。今年で、デビュー20周年かな。ということで、2001年から2010年、2001年から2006年までの曲を集めた、これどっちだったかな？ミクロだったかな？ミクロと、2007年から2011年の曲を集めた、マクロですね。2作同時リリースですね。まあ、前回もですね、10周年記念の時に出したベストで、肉と骨、まあ通称ですからね、これ。通称肉と骨が発売されまして、まあ、今度もなんか、略称みたいなのつけられるのかなと思いますけどもね。まあ、普通にミクロマクロで説明つきそうですけども。まあ、まあ、こうなってくるとですね、2001年から2006年までは、まあ、なんだろうな。まあ、そんな風にですね、年代がちゃんと示されているので、その範囲内で出たアルバムだとか、シングルだとかはですね、なんだろうな。まあ、その、シングルとかですね、アルバムからですね、誰だねと、どれがですね、入るかが、もう大体予想できるんですけどね。まあ大体シングル曲は入るんですよね、ああいうやつで。シングル曲入るんですけども、個人的には印だとか旅立ちの歌入れないと欲しいなと思うんですよね。あんまり好きじゃないので。まあそれよりもですね、センスの中の、まあ、擬態とかエソラ入りそうだな。エソラスーパーマーケットファンタジーですけども。エソラだとか、擬態だとかですね。アルバムでも、ちょっとリード曲っぽい曲がですね。あとはロックンロールは生きてるのも入りそうですね、なんか。センスの中で言えばですね。あとは、なんかセンス結構入りそうなんですよね。そうやって見てくると結構タイアップ曲多いですしね。一応配信限定ですけども、シングルとしてリリースされたファンファーレもありますし、まあ、そういう風にですね、いろんな想像をしていくのもですね、楽しいんですけども、 まあ、2001年から2006年と言われたらですね、大体どこあたりかな。2001年、It's Wonderful World だったかな。まあ、大体It's Wonderful World から至福の時代までかな。って考えたら、まあ、ヒーロー入るでしょうし、ヒーローだとか、ユースフルデイズだとか、他なんか入りそう。蘇生入るな、いつは入ってたら。蘇生入るでしょうし、I Love You 入っていたら、なんか入る。まあ、リード曲が多めでしょうね、やっぱり。リード曲、シングル曲がまず入って、で、そこから結構評判の高いアルバム曲がちょこちょこって入る感じなんでしょうけども、まあ、シングル曲で固めてもいいんですけども、別に。自分としてはですね、本当に人に勧めれるようなベストを作ってほしいので、ちょっとアルバム曲多めの方がいいかなとは思ったりはしますね。アルバムの中でも、そういう、イッツァで言ったら、ファスナーとか入りそうですしね。入りそうと言いますか、入れてほしいですよね。ファスナーだとか、I Love You って言ったら、個人的にモンスター好きなんですけどね。私服の音で言ったら、言わせてみてもんだとか、なんか入るかな。いや、入るんのじゃないですけどね。チノコだとか、ピンクとか好きですけどね。まあ、その風にですね、本当に。まあ、なんか最近ですね、ベストを出すようなバンドが結構多いですね。アシットマンも出すみたいですし、アジアンカンフージェネレーションも出しますし、まあ、ミシューも出しますしね。この勢い言うのじゃないでしょうけどね、なんかね。ベボベも出してほしいですね、ベースボールベアも。自分一応全部アルバムは借りたんですけども、完全版バンド B について、C17歳、What is a Love and Pop、サイブレスガールズ、ディテクティブボーイズ、深呼吸買いましたね。他何があったっけ？まあ、デビューアルバムとして出されたですね。ガールフレンドも買いましたし、まあ、シングルとしてはですね、ステアウェイジェネレーションも買いましたので、カプリングだけを集めたアルバムなんか出してほしいですね。ベボベは。個人的にですけどね。個人的感想ですけどね。まあそうですね。ベスト版やっぱりですね。ベストアルバムがあると大体なんか、とりあえずこれ聞いてみようかなと思ってですね。結構聞きやすかったりはしますね。例えば、行で帰りだとかそういう時は、そうですね。まあ、最近椿屋四重奏のベスト借りましたし、あとはゴーイングアンダーグラウンドも借りましたし、その風に、そうですね、ベストがあるといいですね。まあ、そのわけで、METNG だから E、エンタメは、特になんもないかなと。喋りたいことがそんなことないんですよね、今。テレビはですね、ガキの使い見てましたよ、ずっと、年越しは。今年なんか、去年に比べると、あれですね、なんか、数字良かったですね。まあ、去年がちょっと低かったんですけども、あ、去年じゃねえと、一昨年だ。去年が今回だ。なんかまた、あ、このなんか、めんどくさいですね、これ。今回のですね、今回どこが一番面白かったかな？どこが一番面白かったかって言われたら、まあ個人的には新人研修が始まった時の、マツコデラックスの部屋に行った時の、マツコデラックスと遠藤の絡みが面白かったですね、個人的に。あえてそこを選ぶんだって感じがするんですけどね。まあ、他には、ですね、 その新人研修所に向かう前の、小籔座長を、梅宮が出てくるところとか面白かったですけどね。結構バスって当たり外れでかいですよね。やっぱスペースが狭いせいか。まあそういう面で言ったらですね、ローラだっけかな。新人研修場から、茨城空港じゃない、なんだっけ、あ、何空港だっけ、あっこ。茨城空港じゃなくて ガスの方でですね、行く際のバスの中でですね、あの中では誰が出てきたかな。昨日ですね、なんか、特番でなんか未公開新集がありましたけども、あれ以上見ましたよ、全部。バスの中では、あの時点では、ローラと、2700と、関根勤と、未公開シーンの中でありましたけども、デヴィ夫人のですね、デヴィ夫人がなぜか子連れ狼の格好して入ってくるってやつがありましたけども、他はそうですね、まあ、あのバスの中で言ったら、まあ、関根勤とかも良かったですかね。いつの間にか継承役になってますけども。もう貫きますけどね。チャットの方行きます。ウィンドマンションさん。ホットコーヒーとアンパンなんてで。アンパンってなんか、普段あまり食べないんですけどね、自分。なんか、最近いつも親がですね、朝飯に、アンマンか、粒あんのアンマンをですね、コンビニで買ってくるんですけども、まあ、粒あんはまだすぐ食べれるからいいんですよ。なんだっけ、カレーマンがあるんですよね。多分セブンイレブンと思うんですけどね。家の近くにセブンイレブンあるので。多分セブンイレブンと思うんですけども、カレーマンがあって、その中身のカレーがですね、すっごく辛いんですよね。ココイチのカレーで言ったら中辛以上に辛いですね。中辛より上は食ったことないんで分かりませんけどもね。自分いつも、中辛以上は分かんな、中辛だっけかなあれ分かんなくなっちゃう。ココイチのカレーは甘口普通、辛口かね。辛口以上食ったことないんですけども、多分辛口ですね、ココイチで言うと。そうですね、あのカレーが本当なんであんなに辛いんだろうと。たまにですね、親が買ってくるんですけどね、カレーマン1週間に 2,3 回のペースで買ってくるんですけどね、朝から辛いで逆に目が覚めますけどね。ウィンドマンションさん、ズーズーというコーヒーというわけで、続いてウィンドマンションさん、ローラの話し方聞いてるのが好きというわけで、そうですね、なんか、なんつうかな。ローラの話し方でなんかやっぱり、なんか自分もなんかそんな感じがしますけども、なんか、要点がまとまってないんですよね。なんか、例えば、その、ガキの使いのバスの中での、やりとりで言うと、1年前犬を飼ったんだよねってことを言った後に、ああ、犬飼ってるわっていう話をしたりですね。あれはどうにかならないのかなと思いますけどね。ウィンドマンションさん、左上の歯茎に粒あんの皮が張り付くならなかなか取れない。粒あんの皮って結構ですね、あれ。なんか歯に張り付きますよね、結構。自分の場合は、気づいたらなんか、自分も奥歯だ。奥歯にですね、奥歯の方に結構張り付いてたりするんですけどもね。粒あんとこしあんかって言われたらですね、自分はどっちでもないんですよね。おしるこでですね、よくありますけども、そのあれはおしるこで粒あんこしあんはどっちがいいかという話は、 あ、シルクだったら、粒あんかな。あんま食わないのでわからないんですけどね。ウィンドマンションさん、辛さは痛みなので嫌いというわけで。なんか今、ふとですね、元日にあったトリビアのゆずみのですね、資産を舐めると、苦渋を舐めるだから、どっちがより辛いかというですね、検証があって、まあ、トリビアの種ですけども、どっちだったかな、ソムリエの人のですね、反応を見る限りは、資産の方をですね、かなり辛そうな、あれがあったんですけども、辛い方はですね、どうやら苦渋らしいですね。資産は、まあ、今回、ウィンドマーシャーさんが書かれているように、痛みなのでね、なんか、後に残る痛みってますかね、辛さが多いのは、どうやら苦渋らしいですね。なんか今、ふと思い出したんでね。ですね、他。テレビはですね、他は、最近逃走中見ましたけどもね、逃走中は、なんかどうやら次回最終回らしいですけども、まあ多分、今なんかサイドストーリーで行われているあの、ハンターのですね、製造の秘密といいますか、そういうストーリーが最終回ということじゃないかなと思いますけどね。個人的にはですね、まあ逃走中は終わっていいけど、なんか密告中とかやってほしいな。個人的に密告中とかの方が好きなんですけどね。まああとは、護衛中は微妙だったから、なんかあったかな、他。どれだけ遠くまで行けるかっていうやつがあったんですよね。なんだっけ、それ。逃亡中だっけかな。なんか似てんな。まあ、そんな、いろんなあれがあったんですよ。深夜番組のクロノス時代に。クロノス時代に、まあ、逃走中もありましたし、逃走中の中のですね、中のと言いますか、クロノスのですね、遠くへに行けるというゲームはですね、生還中というタイトルでしたね。他にも解除中だとか、護衛中、まあ、いろんな、あれがあるんですね、ゲームがあったんですけども、まあクロノス深夜番組のですね、クロノスがなくなったと同時にまあなくなってしまったというわけで、まあ解除中とかですね、生還中は結構なんか今やっても面白いんじゃないかなということで、ちょっと一回ぐらい復活させてほしいですけどね、はい。まあクロノスはですね、フジテレビオンデマンドの方で、まあ有料ですけども見れるのでね、ぜひ見ていただければと思います。補足終わります。あ、シンさんだ。そうですね。なんか、シンさんですね。すいません。間違えました。資産ってなんだろう。運用運用するものだな、資産って。逃走中は、まあ、均一して面白いんですけども、逆に、ズバ抜けて面白い回というのもそうそうないんですよね。そうですね、なんか、例えばすごいなんか見どころのある、なんつうかな、逃げ回り方といいますかね、そういうのがあるかと言われたらそういうわけでもなくてですね。まあ大体、ハンターに見つかったら、なんか最近増えてきましたよね、逃げ切れる確率が。なんか最近だったらなんかだんだん、3回出会ったら、違う、5回くらい出会ったらもうなんか1回くらい逃げてそうなぐらい、なんか、前に比べたらもうハンターに見つかったらもう即ダメみたいなんですね。そんな印象があったので、あれですけども。そうですね。まあなんか、曲がり角が多いマップだとですね、結構逃げ回りやすいみたいですけどもね。例えば今回の、江戸の町だったらですね、やっぱり江戸の町って、五番状にと言いますかね、番の目のようにですね、ちゃんと、なんつうかな、家が並んでいるので、それは違うかな、まあいいや。まあそんな感じですね、ちゃんと区切られているのでね、区切られているってなんだろうな、 まあなんていうかな、曲がり角が結構多いのでね、江戸の町は。まあ逃げ切りやすそうなんですけどね。他何があったかな、最近で言ったら、ショッピングモールがありましたね。ショッピングモールが結構きつそうですよね。店の中入りませんし。店の中に入れたらですね、結構ショッピングモールって。っていうか、ショッピングモールをなんか走り回ってみたいな、一回ぐらい。ゲームのデッドライジングとか見てたらですね、なんか結構やり、ああいうホームセンターで暴れたくなりますけどね。よくゾンビ映画のですね、醍醐味として、ハイスコール・オブ・ザ・デッドだとかですね、まあこれアニメですけども、アニメじゃない漫画だ。ハイスコール・オブ・ザ・デッドのですね、2期があれば、あのストーリーやるんでしょうけども、漫画の方でですね、ホームセンターに立てこもって、ゾンビから逃げるという、まあゾンビじゃないんですけどね、あの作品で言うと。まあゾンビから逃げるというあれがあるんですけどね。ウィンドマンションさん。菊池将軍団と逃走中やりたいねというわけで。やりたいですけども、メンバー少なくないですかね。まあ横断歩道メンバープラス、アスレチック放送局のメンバーである、マシュルさんだとかですね。まあフルのメンバー投入しても、現在配信といいますかね、参加してないメンバーで、もう参加すると考えると、横断歩道メンバーが、1,2,3,4,4 人で、アスレチック放送局員が、1,2,3,3 人ですよね。7人か、ハンター。7人まあまあ5人とかですね。リスナーがどんだけいるかですよね。自分はダンポチックオフにですね、行ってないのでわからないんですけども、リスナーの方ってどんぐらいいるんでしょうね。本当に自分普段メール出しているような方はアスレチックじゃないと、クチレさんの方にですね、メールを出している方は、今回の配信で言ったら、1,2,3,4,5。今思い出せるメンバーが大体5人ぐらいなんですけども、どうなんでしょう。やってみたいですけどね、1回ぐらい。やるとしたらっていうか、一回本当に個人的にやってみたいですけどね、逃走中を。例えばだけど、借りれるとしたらどこが借りれるんでしょうね。貸し切りにできると言われたら。これがまたちょっとあれですよね。悩みどころですよね。どこをどう貸し切るかという。24時間耐久鬼ごっこってありましたね、ガキの使いで。ガキの使いのその24時間耐久鬼ごっこの時は、体育館を貸し切って、体育館の真ん中にこたつを置いて、まあ、突然来たら逃げ回るというやつをやってましたけども、それだとまた違うんですよね。鬼ごっこじゃないんですよね。まあ、やってみたいですけどね、本当に。ウィンドマンションさん、確かマシュルさんって菊池氏より、足が遅いっていうフラグというわけで。運動神経悪そうなイメージがあるんですけどね、個人的に。自分も結構悪いですけども。ウィンドマンションさん、タイ君が確実に最年少リスナーというわけで。いやー、最年少ではないでしょう。自分より年下の人一人知ってますよ。とあるリスナーさんの、お子さんがいるでしょう。まあ多分こういうのに参加できるって考えたら自分が絶対最年少なんですけどね。ね、というわけで。テレビは他に何もなかったかなと思ったんですけどね。なんかあったっけ？紅白見てないですしね。紅白の今年の小林幸子の衣装はですね、なんだっけ？赤べこだっけ？獅子舞だっけ？まあなんか、獅子舞か赤べこ。赤べこじゃねえな。なんで、赤べこなんも関係ねえ。年末に。多分、獅子舞ですね。 獅子舞でしたけどね。なんかでっかい獅子舞が現れて、なんだっけ、首が取れて、その中から幸子が出てくるという。そうですね。ウィンドマンションさん、逃走中を徒歩縛りにするとか、ルールさえ変えれば少人数でもできそうだよというわけで。そっか、徒歩縛りか。まあ、徒歩でもなんかすごい、なんかすっごい早走りとか、そんな感じですね。競歩みたいに。まあ、競歩の選手は大体なんか自分の小走りと大体同じぐらいですかね、速度。なんか見ててあれですけど。そうですね、メタングフの、アニメまだ今期何も見てないんですよね。今年に入って見たアニメが、なんだっけ、なんか見たな、最近。あ、銀魂だな。近いうちに、近くの劇場でですね、慶応の映画がやっと公開されたので、近々行こうかなと思ってます。まあ、それだけです、アニメに関して言えることは。まだ何も見ていないので、今期のアニメ。メタングフの N ニュース。ニュース、なんもねえな。最近ニュース見てないんですよね。ウィンドマンションさん、神の水を知る世界の続編やらないかなというわけで。まあ、1期があって2期がありましたけども、続編、まあ、どうなんでしょうかね。同じ連載誌の、サンデーで連載されている、ハエテのごとくが、まず1期がですね、グレンラガンとかと同じぐらいの時期にですね、日曜日の朝にやっていて、その後、1年ぐらい経った後に、夜中で第2期があって、半年ぐらい前だったかな、半年ぐらい前に、映画がありましたね、ハエテのごとくは。まあ、そんな感じでですね。まあ、あれはなんか結構人気があったんですけども、神の実の知る世界はまだと言いますか、自分、1話、2話ぐらいまでしか見てないんですよね、結局。なんかあんまりハマらなかったので。そうですね。あ、そうか、アニメで言えば、なんか12時待ちた。東ネテのですね、テレビシリーズ一挙放送を最近見まして、まあ、一応テレビシリーズは全部見てたんですけども、まあ、テレビシリーズ一挙放送見た後に、劇場版1、2を見て、まあ、ブルーレイボックスをですね、3月末に発売されるですね、ブルーレイボックスをアマゾンに予約しました。初めてですね、ブルーレイボックスを買いますけどもね、1万何千円、6000円ぐらいだったかな。初めてなんか自分で出す最高価かもしれませんね、これ。今まで1万以上の買い物したことってそうそうないんですよね、一度に。なんか初めての経験でちょっとびっくりしますけども。ね、アニメにここまで金かけると思ったこと、なんか考えたことなかったので、ね、自分。というわけで、東ネデンのブルーレボックスが出たら、まあ、ですね、またそのことにちょっと、ついてちょっと話したいなと思ってますけども、というわけで12時もあったのでね、そろそろ終わりにしたいと思います。次回配信はですね、今日は15日か、15日ってことは28か、28日のまあ、いつもの時間ですね。11時30分から。その前日までですね、前日まで自分は長野に行っております。来週、再来週か。再来週の21日だっけかな。何回も確認するな。23だ。23からですね、27日まで、修学旅行に行ってきます。まあ、なのでね、ちょっとツイッターとか、まあ、全く書き込めませんし、まあ、何かメールとか送ってきてくださっても全く反応はできないのでですね、あしからずというわけで。そうですね、23日に、北九州空港に行って、そこから飛行機で羽田空港まで行って、そこから バスでですね、長野に行くらしいです。ね、初上陸です、一応東京に。東京に初上陸ですけども、自由は全くないですね。初めての東京上陸はこんなことになると思いませんでしたね。羽田空港の近くにですね、世界の終わりというバンドのライブハウスがあるんですけどね、クラブハウスという。そのライブハウスに一目見たいなというあれはあるんですけども、ね、ちょっとその夢は叶いませんけども。まあというわけで、初めての東京初上陸ですけども、まあ特に何もすることなく、多分家族のお土産が東京バナナになると思います。リスナープレゼントは何もしませんよ。ね、ウィンドマシャルさん。リスナープレゼントはですね、まあ、もしかしたらですね、羽田空港に行けば、会えるかもしれませんよ。まあ、多分制服なんでね、ちょっと自分は反応しづらいですけども。反応しづらいどころか多分反応しませんね。まあ、つなぎで。というわけで。メタングの生33回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。はい。はぁ、疲れた。メタングの生33回目、反省会です。反省会ですけども、まぁ、今回ちょっと口が回らなかったですね。なんか、目の前にカフェオレあるんですけどね、全く飽きてませんね。気づいたら12時回ってましたので。まあ、そのわけで反省は特にないです。まあ、口が回らなかったぐらいですけども、なんでメール来たんだろう、友人から。意外なことになんか友人から iTunes カードをもらいました、3000円分。有効活用してくれって言われても何も有効活用できねえんだけどな。いや、わかった。というわけで、メタングルの33回目終わります。それでは、タイでした。また、再来週。